スポジッカルドゥ第244回ナビゲーターの澤田達也です。この番組は日本と世界をつなぐ人物にフォーカスし、各大陸に上陸、サッカーに限らず世界と日本をつなぐ人物たちから貴重な情報を伺っています。さて、前回はマラドーナ誤殺とタイトルをつけ、マラドーナの死についてブエノスアイレス在住の右下先生をお迎えして最新情報をお届けしました。そしてその右下先生が情報提供した講談社フライデーも発売されて購入してきましたよ。おそらく生前のマラドーナも記事よりグラビアに目がいっちゃうほど、あんなにグラビアページが多かったかなと思うほどです。要するにターゲットはおじさんですかね。当番組のリスナーと同じラインかもしれません。ぜひ誰がマラドーナを殺したのか、右下先生の記事を読んでこの番組とさらにつながってもらえたらと思います。また右下先生とは日頃から連絡を取り合っているんですが、78年のワールドカップ優勝時のキャプテン、リーベル出身のパサレラ、僕は選手より監督としてのイメージしかないんですが、神の手、86年メキシコワールドカップ直前の合宿で2人の間に、そう、トラブルが発生したことは有名なお話。その後ひたすら敵対し、2018年ロシアワールドカップ決勝前、32年の月日をかけてパーティーでようやく挨拶を交わしたほどの仲だったんです。そのパサレラがマラドーナの死後初めてコメントをしたそうです。どんな内容だったのか、改めて右下先生をお迎えして聞いてみたいと思います。それよりも6月13日に開幕予定だったコパアメリカ、新型コロナウイルス感染拡大の影響で1年延期となり、間もなく開幕を迎える予定だったんですが、ここに来て開催国のコロンビアに続いてアルゼンチンもホスト国を返上、中止かとなったところで、南米サッカー連盟はブラジルで開催すると発表しました。まさに東京オリパラピックと同じ状況下となっていた南米最強国決定戦コパアメリカ、一体無事に大会は開幕し閉幕までたどり着けるのでしょうか。ということで、オープニングが長くなりましたが、まさにコパアメリカ開催辞退をしたアルゼンチンとコロナ、興味深い話題盛りだくさんですので、ぜひ最後までお聞きください。ちょっとここから、まあ、アルゼンチンの、近況というと、やっぱりコロナの感染者数がもう止まらないということで、はいはい、1日平均3万人の感染者数というデータも出てきてはいるんですが、はい、ただね、こうちょっと打ち合わせの段階では、右下先生はあまりそれをちょっと感じてないぐらい、日常はそんな変わってないと。
そうですね、もう今窓の外も普通にじいちゃんばあちゃん、うん、マスクしながら買い物を出かけてますし、ただ数字が数字なんで、
そうですね、
本当にこんな感染してんのって感じ。なんか今先週の土曜日からもうますます外出規制で、夜6時から朝6時まで家から出ちゃいけないっていう、そういう、こう外出禁止令なんですよね。
ね、時間帯のそういうのも、まあ、スペインとかね、ヨーロッパでも多く見られましたけども、これ、去年ももちろんあった自粛。はい、
去年はもっと厳しくて、もう完璧に、3月20日から8月ぐらいまで、もう完璧に引きこもりですね。近くの 5ブロック以内のスーパーに買い物行くだけ許可されて、大変でした、去年は。でしかも、なおかつ去年はほらコロナってなんだか分かんなかったっていう恐怖が大きかったんで、うん、今はもう大体分かってんじゃないですか、コロナって。
うん、どういうものかっていうのは。イン
フルエンザの一種だよみたいな。はい、ただ、我々、ワクチンがないだけで。
まあ、日本だともう今 もはや変異ウイルス
が、そうですね、うん、それがね、そうですね、はい、ワクチン効いてないですよね、
どんどん渡り歩いちゃっててっていう上で、
はい、
で、まあ、有名なところはインド株って言われてるんですけど、
はい、インド州、
はい、
こっちはマナオスなんですよね、ブラジルのマナオス州が。
でですね、ブルーバーグがまとめたコロナで最も安全な国ランキングっていうのが出てまして、
はい、
アルゼンチンが最下位53位という、
信じられない、インドより下なんですかね。
そうなんですよ、インドは50位なんですよね。
信じられないですね。そうなのかな。
アルゼンチンの上にコロンビアで、その上にブラジル、はい、なんですよ。で、49位ペルー、47位メキシコ、相当こう南米、まあラテンアメリカにコロナが、まあコロナというかその感染対策の仕方のあれですかね、もう日本人みたいに、まあ、手洗いをまめにするとか、
うん、
そういう国じゃ、
まあ、ないのかな。その習慣はないですからね。靴もベッドまで入っちゃう人々ですからね。うんうん、ただ、インドより下っていうのは、ちょっと合点いかないなと思う、うん。この感染者数も実はね、
うん、
外出禁止令を正当化するために上乗せしてんじゃないかっていう、そういう噂もあるんですよ。
ほうほうほう、
結構普通にやりますんで、そういうこと。こういう数字バーンと見せると、おお、はい、本当だみたいな感じで、みんなほら、行動自粛するじゃないですか、
はいはいはい、影響をね、与えると、これ、はい、1位がニュージーランドで、2位がシンガポール。
おお、すごい。
最近、あれですよね、台湾が少しずつちょっと、はい、あの
増えたってい
う、ね、増えてきまして、はい、日本が14位で、下15位に台湾と。いう10位にでも
いい優秀ですね、やっぱり、ね、
なっているんですよね。アメリカは13位、日本の上。
13位、おお、盛り返しましたね。
なんで、まあ、韓国とか5位ですからね。
5位、あ、そうですね。
そう、そうなんですよ。
こっちのアルゼンチンのお金持ち、あの娘の友達の、うん、幼稚園の友達の家族とか、あのマイアミに先週行ったんですけど、何しに行ったかっていうと、はい、あのワクチンを打ちに。
へえ。
あの前アメリカってあの観光地にで無料でワクチン接種してるらしいんですよ。
すご
っ。だビーチまであの往復2000ドル払って一人。
マジっすか。
金持ちはいるんですよね。金持ってるやつ持ってるんですよ、アルゼンチンって。貧乏はもう、
はい、
とことん貧乏なんですけど、だそういうその子たち、その友達の家族は今マイアミに行って、
へえ。
バカンスさながらワクチン打って帰ってくるみたいですよ。それニューヨーク
隔離されるんですか？
なんか観光客に打ってるらしいですけど、どうなんでしょうね、するんでしょうね、やっぱね、でも、うん、あのやっぱカントリー、マラドーナ最後死んだようなカントリーに住んでますね、うん、別に、
ああ、場所的にはそういうふうに。
はい、は
あ、すごい。
そういうことしてる人もいます、うん。アメリカって結構ワクチンしたくない人がいっぱいいるみたいで、うん、アンチワクチンの普通の国民が。
はい、まあそうでしょうね。
面白いですよね。
あれだけ意見はっきり言う人たちがいっぱいいますし、あぶれぞーみたいな。
うん、
日本でもいますよ。
すよね、
日本でも
いますか？
います。で、問題になってるんですよね。その例えば看護師さんで、それを拒否する。はい、私は打ちませんって言ったら、差別的な感覚になっちゃう。まあ要するに現場にそういういられたら困るよっていうふうに。はい、
でも医療関係者でも打ちたくない人いるんです
か？そうです。まあ、結局そういうのも、まあ、あのメディアでもね、報道されがちなネタなんで、はいはい、もっと見えないところでもいっぱい拒否されてる方いると思うんですよね。でも、
あの、まあ確かにね、
打った方と話をあの高齢者ですけどしたら、
はい、
もう全然一瞬痛くなかったし、今回、今度2回目行くって言ってて、まあでもこれがね、どこまで安全というか、普通の日常に戻ってくるかっていうまでは、まだまだ時間かかりそうだから。
はい、うん、そうですね。
うん、まあ、
イスラエルなんかはもう終わっちゃったんですよね。ね、で、何始めたかというと、戦争始めたじゃん。
本当ですか？
すごいっすよね、あの国。
イスラエル
4位です。もうマスクなしで。もう、はい。国民終わって、ワクチン全部終わって、
は
あ、今あのガザ地区に爆弾を落とし始めて、はあ、毎日こっちでニュースで出てますけど、
はあ、
日本で出てますか、
すごい。あ、確かにワクチン の、 その接種した人口の割合多いですね。 UAE と同じぐらい多いかな。
あ、そうですか。
うん、同じような数字ですね。58と56っていうふうに出てますけど、まあでも、アルゼンチン、そのコロナで言えば、リベルプレートのクラスター。
はい。はい、出ました。
出ましたね。
出ました。
ゴールキーパー4名を含め15名陽性反応っていうのがまずスタートでありました。はい、で、ちょうどその時にボカとのスーペルクラシコ。
そうですね。先々週の土曜日が、はい、日曜日がスーペルクラシコで、その前日にそれが出まして。
うん、この情報ね、もう右下先生からも教えてもらって、はい、で、追ってったんですけど、ガジャルド監督はレセルバー3軍から6名をそれによって招集しました。でその中でもゴールキーパーが、まあ、重要ですよね。4人ももう感染しちゃってるんで、
はい、
3軍でプロ契約もしてない、3軍でも試合に出ていないディエゴですね。ディアスを起用して、
はい、
彼がなんとねもう大活躍
はい、スーパーセーブ連発テベス止めまくりPK に持ち込んで、
ね、
PK 戦で負けましたけど、
パネンカ止めちゃったっていうね。
はい、カルドナのチップキック止めたりして、
はい、まあこのね、まあ、結果試合は敗れましたが、ちょっと一つね、
そうですね、名を上げましたね、
期待がありまして、でその後5月19日にコパ・リベルタドーレスグループステージの第5節があったんですよ、サンタフェ戦。その前にまた感染者数が
リベルタ
クラスターで増えまして、はい、ちょっとこれをおさらいすると新たに5名の選手が陽性結果で、はい、大会に登録されている32名のうち20名がコロナ感染2名が負傷中、試合に出場できるコンディションのフィールドプレイヤー10名のみという危機的状況。
はい。はい。交代なし。
で、
1人足りない。はい。
そこでリーベルは、ガジャルド監督、ディアスを含むゴールキーパー2名の新規登録を要請しました。ね。そしたら、南米サッカー連盟が拒否しました。
拒否サッカー日頃の恨みアルゼンチン人
パラグアイパラグアイ
パラグアイバーマパラグアイ
そこでですね、まあこのね試合を放棄した場合は自動的に大会から追放処分と。
あ、そうなんですか。
これ厳しいですよね。なんかこう手のひら返すというか、
すごいですね、
かなり厳しいので、はい、もうガジャルド監督もうカチーンと来ちゃったでしょうねはい、この状況しょうがねえだろって言って、もう侍魂のごとくメンバーをリストアップして、はい、なんと、エンソ・ペレスをゴールキーパーで起用しました。
はい。
ね。もう右下さんもご存知の通り。で、
見ました。
残る10名全員をプレイさせて、ベンチはリザーブゼロ。は
い、ゼロ。
コパ・リベルタ・ドーレス。
すごいですよね。結果は
?2対1でガナーズ。
うおー、リベル勝ち、すげえ。
これ
侍みたいな、
侍魂ですし、
侍ですよ。
このおまけの話がありまして、アルゼンチンのアンダー24オリンピック代表の候補がこう、まあ、リストアップまた新たにされたんですが、はい、オーバーエイジもちょっと発表、はい、まあこのね、あの誰が発表されるんだっていうのが出てきまして、はい、なんとなんとそのゴールキーパーを務めたエンソ・ペレスが
オ
ーバーエイジで呼ばれていると。
おお、東京行くかエンソ・ペレス。
ということはこれエンソ・ペレス東京でゴールキーパーでの出場あるかもしれないですね
東京でクラスター。おお、怖っ、すごいっすね。
はい、
大地なんかでも普通に立ってるだけでキーパーできそうですけどね。
そうですね、
ね、こうやって手出せば全部止めちゃいそうですけど。
あのアドルフォ・ガイチも入ってますし、
アドルフォ、ね、
うん、ね、ウルジ・ガイチ・ポンスっていうフォワードの3人で、あのアンダー24の中のメンバーが選ばれてますが、はい、ちなみに候補 の, そのオーバーエイジはその他アトレチコ・マドリードのアンヘル・コレア、レバークーゼンのルーカス・アラリオと、
攻撃的セーブは選手ばっかりですね、
うん、でも
日本と反対
オリンピックのサッカーアルゼンチン結構優勝率こう高い印象もあります
ですね。そうですね、う
ん、
はい、
なんかこう ね、まあ、開催されるのかよっていうところもありますけど、
うん、
はい、ここは一つ楽しみな情報が入ってきたんですが、はい、この侍魂のガジャルブ監督、こう右下先生はかなりこうね、ボカインチャにもかかわらず評価してるじゃないですか。
いやもう僕なんかこっちの国の言葉でムファって言うんですけど、疫病神、うん、ボカのファンにとっては僕がアルゼンチン来てから勝てなくなったので時々生徒に言われるんですけど先生ムファとか言われて嫌みたらたらで認めざるを得ないのかなみたいな、
ね、日本時間の深夜12時に大声で笑っちゃいましたね
俺こっち来てから僕は本当あんまり芳しくないですね。リーベルが強くなっちゃって。
でもガジャルド監督自体の采配というかそのサッカーも面白いでしょうね。
いや見ちゃうんですよ、つい見ちゃっていいんですよ、いいサッカーなんですよね、チームとしてすごく、
はあ、
だ例えばこの選手が外れたらその
代わりに入る
リザーブを入れて、うん、それで機能するっていう、
は
あ、昔の典型的なビアンチのボカみたいな、うん、
おお、黄金時代ですね。
熟成されてて、はい。だ当分これガジャルド辞めても2、3年は行くんじゃないですか、昔のビアンチみたいに、うん。
だからこそ今回のこの緊急事態のメンバー構成もね、しっかり結果
しちゃいましたもんね、
うん。出てくるし。
その3軍のキーパー相手にボカは PK に持ち込んでやっとこさ勝ったってい
う、うん。そうですよね。うん、
見られたざまじゃなかったですね、もう。だからラジオを僕聞いてたんですけど、
うん、
アルゼンチンのラジオ局ってもう私はボカのファンのラジオだから、
はい、
アナウンサーだからみたいな、うん、でもう 100% ボカを応援してるラジオなんですよ、
はいはいはい、
でそれずっと聞いてたら途中からボカ罵り始めて、うん、俺はこんなボカ見たくない。
まあそうでしょうね、見てるチームが全然応援するところがなかったら
そうそう、
なんなんだよ
ここでとどめさせっていうのをそれ全部外しまくって、ね、レベスとかがそのキーパーに止められてて何なんだこれはとか言って
そう
最後にその、はい、PK でチップキックやったカルドナがそのギリベルのキーパーに止められて、はい、
ディアスで止められて、
はい、お前はクビだみたいな感じで実況してい
いな
めちゃくちゃ
なそういうのをやりたいですね。もう誰にも文句ねこう言われても
いいから。ジュビロ磐田できないですか、静岡第一テレビとかやんないですかね。
もう全然、もうオフィシャルのところじゃ絶対やんないじゃないですか。
やんないですか。
うん、でもちろんサポーターもね優しい人たちが多いから、なんかそうやってちょっと
それが問題ですね、
言うのはどうですかみたいな感じになっちゃうんで、うん、それでも愛情の一つですもんね、お前、うん、何やってんだよジュビロ磐田。
親がこうねこうしつけるみたいな、うん、そういうあれじゃないですか。
ここからちょっと
そこで妥協してどうする。
ドゥンガに一回電話するよ、ドゥンガに電話してちょっとメンバー交代誰にするって聞くからみたいな。
いいっすね。
ねえ、ちょっと
こういうの無知。
トトスキラッチにちょっと電話するよ、フォワード誰みたいな。
スキラッチどうだろう。そこまであるかな。
まあでもそういう
ドゥンガはでも
それぐらいの冗談をねかませるようなね、
はい、
監督交代ハンスオフトみたいな。
うん。懐かしいですね、オフトさん元気かな。はい、
ね。あれですよね。まあでもガジャルドの他にも僕らがこう見てきた世代ではクレスポ、サンパウロ
です。クレスポね、昨日あのブラジルのサンパウロ優勝しましたよ、地区リーグで。
だからこれやっぱり
才能ありますね。
クレスポのね監督としての才
能。次はもしかしたらそうですね、クレスポがリーベルの、はい、監督になってガジャルドはヨーロッパかなっていう、ね、
あそっちが行く先にガジャルドが、
はい、
まあ、パイセンですもんね。
だってもうガジャルドパもうガジャルドもういい加減何年、うん、6年ぐらいやってますよ、リーベルで勝ち続けて。
でもそれぐらいおあれじゃないですか、ヨーロッパからの話じゃないんじゃないですか。
なんかバルサの監督っていう噂あったんですけどね。
いきなりバルサ、
うーん、
すご
いぐらい。
でもそれぐらいの人なんですよね、
多分。彼はフランスに行きたいんですよ。フランスでプレーしてましたんで、
はいはい、
だからパリ・サンジェルマンとかかな。
でもお金は良さそうですよね、パリです、
うん、モナコ、彼はモナコでプレーしてたんで、でフランス語も喋れるし、スタッフにもフランス語勉強させてるって聞いたことあるんで。あれってほら自分一人で行くわけじゃないじゃないですか、クエルポテクニコって言って。
あ、そうですね、チームとして、ね、
テクニクラススタッフ、はい、
はい、だクレスポの時はクレスポのメンバーが来るんですよね、きっと。
そうですね、クレスポの、うん、だ去年マラドーナもヒムナシアの監督になった時、一昨年バティス・トゥータ呼んだらしいんですけど、
お
そのスタッフに。でちょうどバティが膝の手術スイスでやる予定で、残念ながら
現役じゃないんですよね、現役じゃないのに膝の手術をしてるんですよね、
う
ん、
そうそうそう、はい、歩けなくなっちゃうみたいな、うん、結構大変みたいならしいんですけど、でそれで入れなかった。今バティ歩けるようになったんで、
うんうんうん、
残念でしたね、あの時。だからマラドーナの横にバティがいれば、そうですね、すごい話題になったのに。
あとカニヒアでロンゲチームでこうね、う
ん、カニヒアもね入る話あったんですけど、結局諦めてなんか代理人始めるみたいです、カニヒア。
なんか彼の僕インスタグラムフォローしてるんですけど、すごいプレイヤー時代とは違う自由にこう、はい、
うん、
生きるというか表現する
人
なんですね、彼は。
はい、で最近あの30年連れ添ったあの、うん、おっかない奥さんと別れてフリーになったんで、それもあるんじゃないですか。
うわ、
新しい人生をやり始めて、ね、はい、
アグエロみたいですね、なんか新しい彼女ができてみたいな、やっぱり持ってます ね、うん、すね。まあちょっとアグエロの話はちょっとまた後ほどしたいんですけど、
はい、
監督の話でいくと、もう名将シメオネ監督、リーガ優勝、
これアトリティコマドリードね、
なんだかんだ で、ね、もう行きましょうよ、セレクションでアルヘンティーナ、もう死にようね。もう
だからもう
なんですか、やっぱり嫌い、仲悪いですかね、協会と。
いやいやいや、もうアルゼンチン監督、代表監督首とっかい引っかいやってますけど、もう常にシメオネとポチェッティーノはナンバーワン候補で上がってますけど、
はい、
結論から言うと断られたんですよね、アルゼンチンサッカー協会。
やっぱりそうでしょ、はい、なんかやっぱ嫌われてんだよ。
アルゼンチン国民もう認めてますよ、ナンバーワンシメオネポチェ
ッティーノ。すげえ、すごい。シメオネってだってもうちょっと興奮してますけど、現役時代のプレー見たらもう全然そういうプレイヤーじゃないですからね。頭脳的なんだ、
闘将ね、
ベッカムとのバチバチみたいな、
うん、頭いいですよね、あの人ね、罠に引っ掛けて、
そこの背中を見てガッテューゾみたいな、まあ、ガッテューゾ影響を受けてますもんね、絶対シメオネの。
ああ、そうですか、同僚でしたかね。
いや、絶対あんなにもう削りに行くブランチを築き上げたのはシメオネから始まって、ガッテューゾがさらに拍車をかけて監督の顔ビンタしちゃうみたいな、痛いみたいな、ね、あんな選手いないですもん、日本に監督の顔ビンタするやつ。
ベッカムが有名になったのも元を正せばシメオネの罠にハマって、
そうですね、うん、
ね、
そうです、ワールドカップ
引っかかって退場になって、ニューヨークにスパイスガールズと逃げて あそこからですもんね、あそこで巻き返して日韓ワールドカップでリベンジして、
わなび
それで今日のベッカムがあるわけですもんね。ちょっと頭髪が薄くなってますけど、最近ちょっと心配ですけど。
薄くなってるんですか。
はい、アリアンスした方がいいかなみたいな。
あんだけお金あったら絶対にも隠せるでしょ
う。ですよね。なんかアメリカのほら、自分でクラブ始めたじゃないですか。
はいはいはい。
MLS で。
はい、
ね、だ忙しいんじゃないですか、多分ね。ケイタと選手別だから。
いや、もう絶対、ね、もうすごい。金額の桁が違いますもんね、いつも出てくる。
そうですよね。
数字が。
たまってんのかな、やっぱり。ね。
そう、多いし。うん、
選手のストレスと違うんじゃないかな、違うストレス。
あ、まあそうでしょうね、たくさん女性は近くに寄ってくるだろうし、
うん、そうですね、
まあね、女性という話では、まあ先ほどもちょっとちらっと出たアグエロですけども、アグエロも、はい、まあもともとアトレチコマドリードでプレーした経験、
そうでしたね、昔々そうでしたね、
ありますね、はい、
はい、
で今はもうプレミアリーグの、まあ、王者奪回に成功した、はい、
10年間、そうですね、マンチェスター、
マンチェスターシティでこう、はい、ペップ監督の
優秀の美を、そうですね、明日ですか、決勝ですね、チャンピオンズ、
あ、チェルシー
とね、
構でもシティは強いですね。
ねえ、ここで勝てばね、有終の美を飾ってですよね、
うん、
ア
グエロ、うん、
ね、
このアグエロってアルゼンチンの中では、まあ、メッシがいる分ちょっとあれですか、名前がなかなか上がってこないですか。
結局なんか僕から見てるとメッシの犠牲になってる選手、
うん、
アグエロ、テベスもそうですけど、うん、イグアインもそうだけど、はい、彼らね、これだけタレントが同時に出ちゃって誰を使うかっていうことで、まず最初にテベスが外されて、
うんうん、
でメッシのお友達は誰っていうことでアグエロとイグアインが残ったんですけど、
うん、
もうイグアインもね、ロシアでロシア大会で引退したんで、今残ってるのは、うん、メッシ、アグエロ、ディマリア
だけですよね。ディバラはどうですか。
あ、ディバラもね、ディバラまあ次世代ですよね、次の世代、うん、でアグエロは個人的にあの、はい、家族付き合いしてるんですよ、メッシと。
あ、そうですね、そういう話で、はい、もういつメッシのそのインスタグラムに登場するかっていうのは秒読みみたいな、
う
ん、
そうですよね、
まあ、多分この、はい、チャンピオンズリーグ決勝が終わったら、おそらく新しい情報が入ってくるとは思いますけど、
そうですね、多分バルセロナ入りも多分そういう事情があるんじゃないですか。
でも
個人的に仲がいい、
多分もう あまり知られてない話かもしれないんですけど、アグエロの奥さん、唯一結婚した、はい、あの奥さん、ちょうどアトレチコに行った時に、まあ、結婚したあのマラドーナの次女、
そうですね、ジャニーナと前妻ですよね。
そうなんですよね。で
も子供がいて、
そう、子供の名前がね、
はい、
ベンハミン、ハルミン、アグエロ・マラドーナっていう。
マラドーナね、マラドーナの初孫ですよね。
すごい子孫ですよ、これ。
ねね、
DNA が見たいですね。ね、
本当ですよね。
違う競技行っちゃったらどうします？
ねえ、悲しいですよね。バスケットとか。ね、
バスケットで、アグエル・マラドーナースリーポイントみたいな。イエスみたいな。
うん、親父の DNA か。
ねえ、それぐらいちょっといろんな血が入ってますし、またこのアグエロって、その、ね、ジャニーニだけ結婚しましたけど、それ以降、いろんな女性と付き合いしていきましたが、
そうですね、特会引っかえ、はい、
ね、結婚はしてなくて、
うん、
プレミアリーグ、
それもこっちの文化ですね、はい、
あのプレミアリーグでもまたあの元サッカー選手の、娘と、交際してたんですよ、
ね、あ、そうですか、誰ですか、う
ん、アシュレーワード、
あー、結構有名、
知ってます、シティにいたあのワードの選手なんですけど、その娘と交際してて、でも長続きしなくて、その相手娘さんはそのアグエロのチームメイトと、
はい、
最近離婚したばかりっていう。
あ、そうですか、うん、もうなんかハリウッド状態ね、そうです ね、
はい、なかなか、で今は
昨日の友は今日の妻みたいな、
今5人目の、その、まあ、報道の中での5人目の彼女、ソフィア・カルゼッティという女性なんですが、うん、
はい、
24歳のモデルで、はい、インスタグラムでもこう交際シーンを投稿しているという、はい、ソフィア・カルゼッティさんなんですが、もうその写真、まあ、ネット上でも出てくるんですよ、いろんなその元カノの顔が。
子供はいるんですか、でも。
いないです、いないです。もう皆さん、
いないですね、
シングルじゃないですか。うん、で、
あ、シングルですか。あ、そうですか、
はい。みんなタイプが違うんですよ。
あー、なるほどね。
はい、あ。
いろいろ楽しんでますね。
そう。で、3人目のゾーイ・クリストフォリは、あの、もう、入れ墨がすぐ体中に入ってるようなラテン美女みたいな。
わー、なるほど。
感じなんですよ。で、今回の今の、あの、カルゼッティさんは、ちょっと癒し系なんですよね。
は
い、ほっとりしてるんですよ。
何年中期ぐらいで変わるんですかね、それ2年
惚れちゃったら行っちゃうんじゃないですかね、やっぱり
行っちゃうんでしょうね、で終わったら
ハンターなんで、ゴールハンターなんで、
そうですね、はい、
連絡先
用済み、そうですね、はい、
っていうね、まあ、アクエルのこうね、まあ、ペップ監督がいたバルセロナに こうまた行くメッシがいるとか、うんうん、いろんな結びつきもありますし、彼が多分きっともう最後のチームになるんじゃないかなっていう、はい、
そうですね多分ね、
うん、バルセロナっていうところがものすごいいいあれですね、うん、流れで、うん、でもアルゼンチンではインディペンデンテっていうそのチームにしかいなかった、
はい、あそうですね多分引退はそこにするんじゃないですかね、だから
最終的には
そこに戻ると思いますよ、だからバルサの後にバルサもなんか年俸半額になったって書いてありましたけどね、
あ本当ですか、あそれでもやっぱり、ね、でも最後にね、
はい、やっぱメッシと一回やってで引退はインディペンデンテ、どうせインディペンデンテそんなお金ないですからもう
54試合しか出ないですもんね所属中の、うん、まあでもユースでねインディの下部組織育ち、
うん、記録確か最年少じゃなかったですかね、16歳ぐらいで、もうトップリーグでバンバン。最後はちゃんとみんなここ、ふるさとのクラブに戻って引退っていうのがアルゼンチンの選手のいいところで、テベスもそう、マラドーナもそう、リケルメもそう、アグエロも多分ね。だ本田選手とかも僕は日本で引退して還元すべきだと思うんですけど、あんなアゼルバイジャンなんかでやってないで。
優勝してました。
その辺がやっぱりうん、うん、まあしてたけど、ね、最後はやっぱり恩返しした方がいいんじゃないですか。ね、彼はどこ、本田さんはどこで出身でしたっけ、
最初は名古屋です。
名古屋ですか。
そう
ですか
ね、うん、で、このね、移籍の話の中で、まあ、ヨーロッパ行った選手が、南米母国に戻るっていうのがこう増えてて、はい、フォルランとかもそうですし、
はい、そうですよね、ペニャロールで、は
い、言うとそうですけど、最近カバーニ
が、うん、あの噂ありました、はい、
ボカに行くかもしれないっていう噂
出てました、はい、出てました、リケルメ副会長、ボカの副会長リケルメさんとお話しして、で、はい、もう1年ちょっと待ってくれみたいな、そういう話みたいです。
おお、
はい、もう1年あのマンチェスターユナイテッドでやって、
うんうん、
でその後来る気配はありますね。まだあの扉は閉ざしてないって話で してました、ね。
いやすごいな。
ただ彼もやっぱり引退はウルグアイのナショナル出身チームで引退したいみたいなんで、
うん
うん、
はいはいはい、
多分フィジカル的にまだ自信あるんじゃないですかね。ヨーロッパでも1年できると、
ね、ね、全然いますよね。
はい、でその後ボカで。
あのスアレスがバリバリにまだまだね、あのアトレチコ優勝に導くぐらいの、
ね、泣いてましたもんね、優勝して周りみんな喜んでて一人だけ泣いてて、ね、
もうクーマンの悪口絶対言ってますよ、もう。
そうですね、追い出されてよっぽど悔しかったんでしょうね、あれね、男泣きってやつですよね、あれ。
でも今シーズンのスアレス その得点シーンをこう振り返ってもやっぱりただもんじゃないなって
すごいですよね。得点ですよね。
僕も、
ピチチって言うんですけどね、スペイン語で。
見てた時に、やっぱ体の使い方がなんか違いますね。一瞬でゴールキーパーとの駆け引きを体の向きで表現するというか、
はい、
あのあたりももうちょっと余裕そうなんですよね。もう、一線超えちゃったなと。
どんぐらい得点差あったんですか、他のライバル。
どうですか、メッシとタイプ違いすぎてもう僕も終えてないですけど、ね、スアレスとかは、まあ、最後南米に行ってほしいな。
最後はどうするんでしょうね。
うん、まああとはあれですね、スアレスとかフォワード、カバーニもフォワードの選手ですけど、
はい、
新ルールのオフサイドの話もね、こうこれから出てきますから、
はい、はい、それを聞きしてびっくりしました。
いかがだったでしょうか。2020-2021 リーガ得点王はリオネル・メッシ30得点、これで自身8度目の得点王を獲得しています。一方スアレスは4位で21得点、2位のビジャレアル・モレノ、レアル・マドリード・ベンゼマが23得点ですので、いかにメッシの記録が抜きに出ているか数字からも伺います。そしてウェハーチャンピオンズリーグファイナル、プレミアリーグ王者のマンチェスターシティと4位チェルシー、両チームとの今シーズンの勝ち点差は19、この数字からもシティ優勢と誰もが思ったゲームでしたが、なんと1対0でチェルシーがヨーロッパチャンピオンに輝いています。 何度も襲いかかるシティの攻撃を最後までしのいだチェルシー。サッカーの見る角度っていうんですかね、シチュエーションに合わせた戦術で一発勝負ならではの決勝でした。これによりアグエロ退団、すでにバルセロナの SNS はアグエロ一色となっています。バルセロナのインスタグラムはもう連投が続いていますね。さて今回の収録ではまだ配信されていない話があるんです。来年7月より導入されるであろうオフサイドの新ルールとコパアメリカに続いて、こちらも開催予定の東京オリンピック、すでにオーストラリアのソフトボールチームが日本に入って直前合宿を行っています。空気感染すると言われているベトナム株などなど、世界中からどんな変異株が日本に入ってくるんでしょうか。日本政府の腕の見せ所です。エピソード3もお楽しみに。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。サブスクの登録フォロー、タップして高評価、グッドレビューよろしくお願いします。裏話などをつぶやいているツイッター、カタカナで澤田達也、こちらへのツイートもお待ちしております。ここまでのお相手は澤田達也でした。ムチャスグラシアス、チャオアディオス。スポンジンカフェドゥイン。